サクレキネトラジ。皆さんこんばんは。今回サクレキネトラジの司会進行を進みます塾生の海田です。サクレキネトラジとはクリエイター養成塾でもあるサクレキ塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる塾生の皆さんお願いいたします。
はい、日本酒と日本映画が大好きです新町です。
SF 担当遠野です。
では皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
病の嵐はこの作劇地区にも降り、もうビュービューですね、うん、
ビュービュー吹いてますな。
ビュービューですね、
ガタガタガタガタ聞こえてますね外から。
でなんやね、ここだけかこの世界はと思ったんですよ。病の世界ここだけと思ったら案外あの外もね、インフルエンザ今年最高よみたいな。
そうですね、
結構周りインフルエンザにかかったって聞くよ。年末あたりかな。あ、そうインフルエンザが大流行、隣もインフルエンザ、こっちもインフルエンザ、あそこもインフルエンザ、そのまたまたあっちもインフルエンザって結構聞く。
他の病気ちゃうかと思ったもん私も。インフルエンザがよく聞いた。
だけど何なんでしょうね、爆発的に大ヒットインフルエンザ大流行。
そうそうそう、
ヒットチャートを受けてるインフルエンザ
嫌なヒットチャートやな、
まあ、毎年ね、その多少は流行るもんですけどね、うん、今年はなんか当たってますね、
うん、特に周りから聞く、はい、インフルエンザだらけって。
子供さんがやられたとかね。
あ、それそれ、帰ってこっちなんや、うん、インフルエンザにかかってないやつはと言って手ありたらあんまりないぜみたいな。
海、田さんもなんか最近やられたんでちゃいます？
やられましたね、まあ、見事に。まあ足くじきましたわな。
でしょ、インフルエンザみたいな、
うん、うまい
うまい
うまい、もう今日これで終わっていくんだよ。もうこれで終わっていくんだよ。もういいんじゃない、これで締めよう。もうインフルエンザ
まだ出だしやから、出だしやから。
いや今日は遠野さんに一本取られちゃったな
素晴らしいですよ。
もうこれ以上の素晴らしい名言は出てこないね、うん、今日、うん、
というわけでインフルエンザにかかったことがないこの先生お願いいたします。
はい、インフルエンザ流行ってる、バカなもん、流行りを追っかけてどうすんだと、流行りを私たちが作るもんだと、
はあ、
はい、いうことでインフルエンザに変わる何か病気を流行らしましょう。中山でございます。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
インフルエンザになったのね、本当に。
まあ実は
生まれてこの方になったのね、
ははあ、
気がついてないだけちゃいます
ね。インフルエンザって何っていう、
気がついてないってこともありますわな、
うん、
あるでしょうね。
ただ関節痛い、熱上がった、そうそう、なんかしんどいなーで、そうそう、それで周りがバタバタ倒れていってうつるっていうパターンじゃなかったりかとか。
まさか今回も
ない、
うん、
ですか。
節々が痛いとかない。
はあ、
高熱が出るとか
ない。
まあ塾生のことで頭を痛めておられます。
そう、
あ、そっちか
申し訳ございません。
なるほど、
はい。というわけでここまでは病気の話題を引っ張ったわけですから、今回のテーマもかろうというもんです。まあ今年今回のテーマ、健康と病弱。はい、まあ先日の先生のブログをあのお読みの方は、まあ、もしかしたらご存知かもしれませんが、はい、まあ、最近塾生が結構欠席してるぞ。
はい、はい、
みんな体調壊しすぎやと先生が、まあ、おかんむりのブログを書かれておられました。プロ目指すんなら体調管理は万全しろよと。はい、
はい、
まあ、そういうことで今回ちょっと反省入れてみようかなと思ったんですけど、うん、ただ思ったんですよ、私もかなりのもう頑丈な方なんですよ。実は先生とお腹パンなんですよ。ここインフルエンザのを知らないんですよ。
へー、
はい、まあそんな私があのずっと昔あの病弱な人言われましてね、そりゃ頑丈な人はいいわよねって。
うん、
私だって健康だったらいろんなことしてみたかったわと。でも好きでこうなったんじゃないのよと。
ああ、それはわかるな、うん、その気持ちは、うんうん、
叫ばれましてね、うん、その時思ったんです。もしかしてこれはあのおごりというものなかろうか、健康人の、
うん、
はい、まあそこのとこをちょっと考えてみようかと思ったんですよ、
うん、
ここを考えることで私 の人格にも深みが出るのかしらと、うん、あらやだ困った、これ以上深みが出るもねえとは思ったんです、ね、
もっと深みを取れもっと取れ、うん、
深みと渋みを
ペラペラやまだ
ほほ、私が先生見せてるのはほんの一面だけです。
はいお見せよ深いとこ見せて頼むわ
まあそういうわけでございましてね。ところでまあ先生は常々おっしゃっておられます、プロになるためには体調管理は万全にと、信用問題に関わるぞと、うん、
ですけど、まあ、まあ万全しない俺が言うのもないやけどね、
そこにとか若干あのこのまあ
俺はもう好きな生活してるからね、うん、
はい、
うん、栄養を気ぃつけようとか運動せんといかんなとか思ってないからな。
そうなんですよ、うん、そこで私思ったんですよ、これちょっと病弱側の意見としても聞いてみようかなみたいな、うん、それは健康人のおごりではないでしょうか先生と。
いやでもね、まあ、ここはやっぱ作家を目指すところになろうとしてる人たちやんか、はい、まあ、技術を磨くのもまあ当然なんだけども、うん、やっぱ技術を磨くと同じぐらいやっぱ健康でないと、まあ、いろんな、まあ、仕事やねんからさ、作家なんて遊びでやるんじゃないけど、うん、仕事やねん、仕事ってことは打ち合わせがあったり取材があったりするわけで、でたまにはメディアに出演したりもするわけ、僕なんかもライブに行ったりするわけだけど、例えばまあ出版社からちょっとじゃあいついつ東京に来てくださいとね、ちょっと会議用意しときます、編集長もそれ参加しますんでって言って、で会議室押さえました、でみんなその時間は押さえてます、で本人が朝起きたら頭も痛いし、とても出れるような状態じゃない、電話してすいません今日休ませていただきますっていうのが許されるかどうか、一遍ぐらいはまあしゃあないかもわからない、もう二回やっちゃうともうあの人はもう信用できないよねって、会議してくれへんし仕事ももらわれなくなっちゃうっていうことになるかねないよという話やね、言うたらね。
そこで思ったんですね、来ればいいのかなと、要は頭が痛かろうが熱を、
そうそうそうそう、はい、プロは風邪ひかないっていう格言があって、じゃあほんまに控えのかって引くねん。例えば俺が聞いた話は、まあ、ある作家さんが来ましたと、で講演依頼されてたんだね、でその作家さん ちゃんと講演こなしました、で講演こなして楽屋に戻った時にバターンと倒れた、うん、実は風邪ひいてものすごい高熱出してたけども、受け出し公演はもう大勢人が集まってるわけ、場所も抑えてるし、入場も取ってるわけやし、なんでそれちゃんとこなしたと、うん、だその時は席一つ出さないね、
根性、
うん、なんだけど、まあ学校に来たらもう緊張の糸が取れてバターンと倒れてっていう、だそういうことなんですよ、風邪ひかないっていうのは、風邪をひいてんやろ、人間がひくこともあるけども、うん、仕事にそれ出しちゃいけないよって。
あ
実は俺もあって、俺もその要は魔界、魔界じゃ心霊タクシー、
はい、
あ心霊タクシー魔界探偵団っていうのをやってて、であるちょっと博物館の館長さんとちょっとずっと車で移動するのがあって、館長さんがね車の中で
って
すっごい席、隣俺うわこれ絶対いくらこの関係のあると絶対映るわと思って映っちゃって。
映ったんですね、
寝込んだよ俺、うん、寝込んで席でんでグワーバー出んねんけども、その1週間後ロケやねん、
うん、あら
うんでもう直前まで東証東証行くしかちょっと俺が主役やねんから、俺が行けやったらロケ全部なしや、そんな機材も言わすもうその借りてるわけやし、スタッフも出てるわけやし、レンタカー借りてるわけやし、ゲストの人来てるわけやねん、そこで僕すみません風邪ひきました言われへんやで、その普通の顔して行ったら、うん、やっぱり、ね、緊張する席一つ出なかった本番中は。うん、終わったら席出たけど、先生どうしたんですか、ちょっと風邪でみたいな、でも本番中は全く何か分からなかった、それそういうもんじゃないのかなと、
うん、
うん、だからまあ風邪ひいてもしゃあないかも分からんけど、病気するのしゃあないかも、でもそれをね出したらいいか、で逆に風邪ひいてでもこの人は調子のことだって絶対来てくれるんだとか、逆に信用になるやん、
ああ、うん、そうですね、うん、休まないっていうのは一つの信用
ですし、まあ、そういうことそういうこと、うん、風邪ひくなって、まあ、引くやんっていうやったら、まあ、引くやろうけど仕事はこなさんとプロやねんからって、まあ、そこに行くわけですよ、ほんなの、まあ、なら、まあ、風邪ひくよ引かんほうがいいよねっていうことになっていくということなんですよ、
あ、うん、あなるほど、うん、引いてもいいけど、
いいことはない、まあ、いいことはないのか、まあ、引くこともあると人間やから、はい、病気することもあるやろうし、なんだけどそれをプロの人間はそれを顔に出さない、そこはまあ無理してるわけですよ。
なるほど。うん、
そんなそれでの対価をもらって、それでおまんま食うてるわけねえから、だからしょうがないよねって。
すると、先月から先生がまあおっしゃりたいのは、プロになるための訓練してるんだから、多少のことがあっても来いよということ、
まあ、そういうこと、そういうこと、そういうことです、うん。だからあんまり休まれると、例えば、まあ、サッカーになりたいとか、まあ、うちはいろいろあるやんか、まあはい、映画撮りたいだとか、なんかいろいろいますけど、結局、 まあ、なんかチャンスありました、はい、でなんとか、まあ、作家さん来るな編集者が来ると1週間後に来るするやんか、はい、で塾生にあこの子とこの子はちょっと合わせた方がいいかなと思ってチャンス作ります。で向こうにも言うやちょっとうちの塾生ちょっとあの処理連れて行きますんであ分かりましたな席取ってくれる、ね、それだけ予算も計上してくれてるっていうね。で向こうは塾生なんかおらんほうがええに決まってるんですな、うん、邪魔やねんけど、まあ、あじゃあ中山さんのお客さんなら気使ってくれてるダサになる塾生が電話かって先生やっぱ今日は頭痛で休みますだった時に俺はどう言うてんねんって話じゃんか。それはあ今日塾生今日は風邪ひいて休みやったんでそれでそのことあそうですかやねんけど向こうはやっぱ中田さんとこの塾生さんはあんま素人やねんだって思われるだけの話ね。だから怖いやんそうなると。だからまあちゃんと休まずに来てる人は信用してあんま呼べるけどしょっちゅう休んでる人はこれやまだ休まるかもわからんなったら少々腕が良くてもちょっと紹介できんよね。怖いよね。
そのあたりからもうご覧になったんですか。
山ほどあったそんな
もん。はあ山ほど。
これ見えるよ泥が。顔に凝散だ泥。朝一生懸命こう磨いてるのまだ残ってる。
染みついてあるんですねもう。
この泥は熟成の靴なんだよな。
踏まれてあったんですね。
出たんやね。
まあ希望的観測をちらっとしたんですよ私、うん。もしかしたらですよ。塾ですやん。塾ですからまだだからまだちょっとハードル低いんかなと思ったんですよ。
あとやっぱりその風邪をひいたりとかそれこそインフルエンザとかうつる病気とかしちゃったらうつしちゃいけないみんなに、
う
ん、
そうそう。
だから最近私これネットで見たんですけどそう結構なんていうのかな昔だったらそのどんな仕事でも例えば風邪をひいても来て働いてそれで隠してそう隠し通して働くのが美徳だったけど、うん、今はちょっとどんどん変わってきていてそう逆にもう風邪とかうつる病気の時はもう表に出ない、うん、そうだからそれがもうなんか常識になってきてるっていうのをネットで見て
そう
ああそうなってるんだって、うん、そういう職場もあるんだなって。ちなみに私の働いてるところはやっぱり来なきゃそう
あ、
ね、誰も自分の代わりはいないから来なきゃ来なきゃ自分がねっていう意味では絶対風邪ひけないし倒れられないしっていうのがあるけど体調管理第一。
さっき帰った村岡君じゃね、うん、ある某ブラック企業でそんなことはもうできない死んでもできない
できない
頑張って村岡さん
ブラックなんで、ね、非常に全国的なブラック企業なんですけど
でも話もして塾はどうなんですか。じゃあ塾はそのあたりの垣根っていうのは、
だから
塾はみんな移しちゃったらどうしようと思ったら休むのがいいのかなっていう。
そう、
うんうん、でもこれもね本当に何やろあのどうしようもやったらしょうがないかもわからんけど、うん、やっぱまたちょこちょこ休むやつはちょこちょこ休む
ん
だからそこはちょっと難しいところでほんまにそうなのか分からないしね、
はい、
でも僕らの世界はほんまそうやね。その一回ちょっと挨拶しなかっただけでポーンと仕事飛ばされちゃうやつも俺この目で見てきてるからねそんな世界やからここって、うん、だからやっぱりプロになりたいっていう緊張感があれば少々すれば吹っ飛ぶんじゃないのかなと精神論かもしれんけどね、まあ、精神論なんかもしれんけどもそうも思うとこがあってうん、
クリエイターの世界はやっぱりそれは今も昔もそういう世界なんですか。
あのだから僕の周り、うん、僕の周りですよ例がもあるかもありませんが、うんまあ、僕の周りの作家さんとか、うんライターさんとかいろいろ言ってはるけどみんな危機としやってんね、うん、だから風邪がひょっとしたら風邪ひいてても楽しいこと優先したいから、うん、そっちをやってんのやろうな。つまりストレスないね、
うん、
僕もそうやと思うね。僕もやっぱり何やかんやでなんでこんな風邪もひかないのかストレスがない、
うん、
他の人に比べるとね、うん、何時にどこに行かんとかあかんとかないから嫌なことやってるわけでもないし、うん、金稼ぐために食っていくためにもこれしゃあないからこれやってんの言うのまあないね俺の場合は。いつは好きなことをやってそれでなんとかやってるってことはストレスがない。あるとしたらまあ塾ぐらいなもんで
ストレスを持ったしかみたい
なそういうなんか危機として好きなことをやってる人ってまあ往々にしてあれ病気しないよね。うん。
まああとは気張ってる人ですね確かに。うん、結構社会人チームと社会人チームが多いなうちは。うん。
うん、
まあ結構会社員チームは引かないなそういえばうち、
うんうん。まあそうですね、うん。今日のメンバーがまさに
そうです。まさにそれ。うん。まあそれはありますわな。でこの間私足やりましたやん、
はい、
足を捻挫しましたやん、
うん、
でそこの整骨院さんがおっしゃったんですよ先生が確かにねってダンスここの委員にもまあいろんな人来ますよって ダンサーとか、まあ、俳優さんとかもね、うん、たまにあのいてはりますので、ね、うんうん、すんごい治りが早いですって。
おー、
うん、
捻挫の。やっぱりあの舞台出なあかんし、生活重くとかかってるし、やっぱりあの病が来たらと本当ちゃいますかって、まあ、うん、おっしゃってましたけどね。
あの骨折した時ね、うん、この不死身の私も昔、右足粉砕骨折のえらいのもやらかしましてでリハビリ行くじゃないですか、
はい、
やっぱりね、なんか使命感持ってる人は一生懸命リハビリやるのよ、うん、でやっぱあのおばあちゃんとかね、リハビリしたってわしは死ぬだけやおばあちゃんそんなこと言う、立ちましょうね、立ったところで何になるの言うてるのはもうあかんねんて、
じわじわ長く生きそうな気がする
ですね、なんだかんだ言いながら
生きるの。ちょっとある僕の知り合いの、まあ、名前言われへんけど、ある有名なあの、まあ、デザイナーっていうか、まあ、うん、アートをやってる人がいて、でもそもそもがんでこの人亡くなってんけど、やっぱこの人もやっぱり張りがなくなった途端に 何にもする気なくなった。それまでは私は復帰してあのやっぱり自分の好きな仕事やるんだった時に、まあ、なんか自分がもうがんやの宣告知っちゃって、うん、でその途端にもう何にも本読む気さえもしなくなった。そしたらどんどんそこから進行早くなっていってポロッと死んじゃうっていう、だから病は気からっていうのは、まあ、そういうことでもあるんやろうな。
あと奥さんを先に亡くしたご主人がその後その力がねちょっとポンとなくなっちゃうって追いかけちゃうっていうのも結局はその気持ちの問題もあるんだろうなっていうのをちょっと何でか
旦那の死なれたおばあさん長く生きるやったこれで生きる気がいい
怖いな
旦那さんストレスですからね一部によると
20年ぐらい生きるやん
なるほどね、まあ、確かに適度にストレスをストレスをかけた方がいいのか、それともストレスが全くない方がいいのか、ここはちょっと分かりませんけどね、本
当に。嫌なストレスといいストレス
だね。うん。
やっぱりこれ自分やらんといかんとか、責任のあるストレスだとか、うん、自分が好きなことをやり通すストレス。それは、好きなことを言うても、やり通すのは、やっぱりエネルギーもいるし、うん、いろいろと悩みもあるんだけども、うん、そのストレスと、もういやいややってる。できればやめたいねんけど、でも食っていくためにこれやらないしょうがないとか、うん、これやらんと叱られるとか、そういうのはもうストレスになってるけどな、嫌なストレスになってるけどな、
あの定年退職された方がやっぱり急に心身ともにガクッとくるっていうのはやっぱりうちの会社なんかでもそういうパターンは結構見たことあるんですよ、うん、あのだからそういう退職された方とか、まあ、年を取れば取るほどあの教育と教養が大事になるって話も
あ
る
んです
。教養がある、教育ところがあるっていう
話を受けますよね。今日の遠野さんすごいですね何かあったんですか。
いやそれ有名だと思ってたんやけど、だからその2つが大事ですっていう話。
あ、
だからなんかいい意味で緊張感を持って過ごすっていうのが大事ですってという話で、
いやちょっとすごいね、
うん、感動しました、ね、メモりました、私がメモりましたちょっと
明日使える遠野語録、うん、
でもありますよね、普通に生活してもね、なんていうんですか、今日やることがある、まあ今日休みの日でもね、今日行くところがあるのと、今日何もすることがないんじゃ、なんかこう、気の張り合いが違います。
確かにそ
う
です
ね。でもたまには、そのなんていうか、何もすることがない日があってもいいけれど、毎日それが続いちゃうと本当にしんどくなっちゃうよね。
毎日酒が飲めるぞ
それ最高。
ただ肝臓のがちょっと悲鳴は。
今日は昼から酒じゃ。
昼から酒ですか。はぁ、あ。うん、肝臓のことをどう思ってらっしゃるんですか。
朝からの酒はちょっと昼やったらいいかなと。
そうかな。そういう問題なんだろうか。
そういう問題かしら。うん。それはそれなんかこう不健康なんだと楽しそうなんですよね。うん、不健康な生活だけど楽しい。
先生なんだかんだ言うてね、あの健康的な生活なんじゃないかっていう気が最近してきてるんですよ。
あ、
まあ、さっきのストレスもそうですし、まずあの勤め人と違って不特定多数の人に会う機会が少ない。
あ、
だって満員電車とか乗らないもんね。
うん、
乗らないな。
でイベントとかにとか取材とかに行ったりして人と会うことはあるけど、うん、でも客席に座ってるわけじゃないし、
うん、
ちょっと距離があるじゃないですか、うん、で共演してる方もやっぱりプロの方なんで、うん、やっぱりそういうのを表に出したりしないでしょ、
うん、
だから感染する確率が低いんですよ、う
ん、ああ、そっか、電車乗ってたらねみんな、うん、
あ、そうか、自分にストレスはそこか
でしかもなんか野菜食べへんって言って ってはいるけど、うん、でも鍋とかに一緒に入ってたら食うっていうことはそれなりには食ってる可能性があるわけですよね。
もしかしたら陰ですごいビタミン剤とか飲んでるかもしれない。
それは見たくないね。
飲んだことない。ビタミン剤とか、
あでも
サプリメントとかね。
サプリメントの食べたことない。
でまあ、偏ってるように見えて肉ばっかりのように見えてある意味その良質なタンパク質を摂取していると考えればいいかもしれない。
まあサラダを食べないってことだよな。野菜食べない、サラダを食べない、
生野菜は食べない、
生野菜は食べない。
へえ、じゃあ温野菜オンリーで、
え
温野菜、温めた野菜、野菜とか、
まあ温め方によるけどね。
うん、
でもまああの焼きそばに入ってるキャベツは取ったりする
けど、そんな子供みたいな、
やめなさいよ、せいやね。スパイスに入ってるね、あの
玉ねぎをね、
それはせいやね。それはもう美味しくいただきますけど、う
ん、でイベントとか何だとかに行ったら、うん、基本電車か歩きで行くあるじゃないですか、うん、あとは日常的には自転車ということは車に乗らない。
ああ
意外と体を動かしてる可能性がある、
うんうん、でも車嫌い、
はあ、お嫌いでしたか、うん、
まあ、確かに大阪走ってる、うん、自転車で走ってる先生何度か見たことありますからね。
あ、
一応知らないふりしてあげた方がいいのかなと思って、そうそう遠目で見てるんですけど。
それ俺じゃないと思う。中山千郎が自転車の今日何で分かる
の。どう見てもあの黒ずくめは。
じゃあ君たち何言ってんの。
じゃあ歩いたらいいんですか。
俺はもう人工衛星でこう
人工衛星
何年ばかり天皇じゃねえ
か。人工衛星どうやって乗り降りしてるんだろう。でもでその人工衛星はどこに止めてらっしゃるんですか。
通天閣か。
うん、通天閣ね。なんかものすごく乗りにくいっていうか不便っていうか、
大阪城じゃないんだ、
うん、あそれは思った、
ね、うん、大阪城怒られる。
怒られたんですか。
先生も怒られることがあるん
ですか。
うん、
もう何もしゃらず自転車にしましょう。それが一番です。先生、
まあ、自転車早い。大阪市なら自転車いいね、
うんうん、
早いよ。
まあそうですね。
地下鉄乗ったと競争賞だったけど、自転車は勝ったから。
勝つんだ。
勝つ。
それは消せません。
だって長堀橋ドーッと降りて下の方にドーッと降りていってやで、はい、降りていったら乗電車が出たとこでうわーちゃー言うて他10分ぐらい待つやんか。
あ
で北電車乗ってたーと言って波戸線乗り換えてあーここ今回のちゃう真っ赤いだやんとか言うてるうちにどんどんどんどん自転車は海田の方へ。
すら単にどんくさいっていう。
そうだ、梅田駅は天王寺駅乗ってもらった。あ、それ歩いてでも追いつこうかな。
歩いても行きますそれ、
うん、
しかしあの殿さんがおっしゃったことを聞いて、あ、なるほどってふうに思いました。先生そう確かなんか不健康と思ってましたが実は健康な生活です、うん、かといって私たちがなんかこう真似するにはあまりにもリスキーと言いましょうか、なんというか、
まあ、なかなかねすぐにはね
できないよね。ライフスタイルが違うもん、
そもそも私たちは一応電車ってものは乗らなきませんしね、うん、そして一不定多数の人間、うん、あのありとあらゆるのこうバイキンをまとった人々
バイキン
バイキンって言うよ。
ダメかな。
不特定多数の人と会うってそういうある意味接触してその感染するっていうのもあるけど、やっぱり精神的に気を使うっていうのもあるよね、うん、急に初対面の人とパッと喋ったりとか、
あ、
うん、そういうのが疲れちゃうとかね。
あ、疲れる疲れる。あの上司というだけでも結構疲れる、うん、この私の一言は 彼女の不況を買って私はもしかして一生出世できないんではとか、まあそんなことを考える。
上司がおらへんからな。
あ、そっ
か、あ上司か、上司、うん、そうなりますと世間一般の人たちがなんかこう病弱なのもしゃあないような気がしてきましたね。
だからもう病気なりにいってるようなもんやで。
そう、病気なりにいってんだよ。
ですか。
事務所とかやったらね閉鎖空間やし、うんうん、誰か一人がなったら蔓延しやすい、うちの会社も、うん、
ですね。まあそれを言ったら何ですか、私たちが先生のようにまあちょ頑丈な体を持つのはまあ間違ってると望むのは、
だからライフスタイルを変えていかねばという話なんです、
まあ、それか予防にすごい気を使うとかね、
うん、
帰ってきたら手を洗うとかね、うがいをちゃんとする、マスクをちゃんとして、そうそう栄養のあるもの食べて、
うがいもせえな。
そうですか。
え、うがいの仕方ってうがいできます先生ちゃんと。
分からへん。え、水入れてどうするの。
ガラガラガラガラって。そうそうそう、じゃあ後で教えて、教えますから。
うがいから。うがいから。う
がいから。うがいから。うがいしょーってダーって出てくる人。
まあそして思ったんですよ。あのこの作立塾に私通うようになってから、うん、あよく考えたらと、あのまあ正直言って結構不安ですやん。 ちゃんと作品あげ合えるかなとか、うん、プロになれるんやろうかとか、うん、まあいろいろと、はい、はいはい、まあそこのとこも若干なんかこうストレスじゃないけど、まあ悩みのもとになってるんじゃなかろうかと思っちゃうんですのよ。このあたりはどうでしょう先生。
どうと、
どう、う
ん、悩みのもとになってるのはね、その悩みがいい悩みなのか悪い悩みなのかで、いい悩みやったらいい緊張感になるし、悪い悩みやったらやめた方がいいやろ
う
し、
うん、
さあどっち。
まあそこのとこもあれですから手間されてるんですかね。
まあそうやろ
う
ね、
うん、ある意味
だからその悩みがいい悩みに変えられなければもうクリエイター自体、うん、言葉はちょっとあれかもしれないけど
頑張れです
ね、頑張れみたいな感じ、
頑張れですね、もう、うん、
どうなんだろうね。
そうなんですよ、うん、
だから本当に人間楽しいことやってたらもう病気吹っ飛んじゃうんじゃないのかなと、うん、
まあ、
うん、しんどくてもなんかやるやんか人間好きなことって、そういうだから そこまで好きじゃないのかなとか思ってしまう、う
ん、確かに楽しいことがあった次の日、例えばなんかわーってイベント行きました、ライブ行きました、舞台見に行きましたとか結構疲れるはずなのに、そういう楽しいことがあった次の日って結構元気じゃないですか。働くぞみたいな、頑張るぞ今日もみたいな感じで、それとも似てるのかなって思った。
それはある、ある、うん、私もなんていうかもう課題なんとかやりきったという次の日はまあちょっとちょっとじゃかなり楽しい、うん、ああよかった心置きなく職場に行ける、
うんうんうん、まあ、大きな仕事やった時とかね、すごくやっぱり、
うんうん、テンション上がるやつなんかこう出し切った気分が、
うんうん、疲れてるはずなんだけどすごい気持ち的にはすごいなんかよしみたいな感じで、今日も頑張るぞ一日みたいな、
そうそうそうそう、うん、まあ今まで思ったのは、私体が弱いから悩むのか悩みが多いから体調崩すのはどっちやろうなと。
ああ、でもそれってバランスじゃないんですか。
バランスですかね。
どっちが先なのか
よりも、まあ、あるそのお医者さんが言ってはったけど、やっぱり健康な人って健康なイメージしか持ってないやんか。うん。うん。明日何こうとか酒飲みたいなとか、あれ明日こうこれやるなとか、ちょっと明日ねところ行こう。病弱の人っていうのは病弱のことをイメージすると、それでもう違うらしいねと、うん、マイナスを思うやから、マイナスの気持ちとプラスの気持ちの人間とさあどっちやで、さあプラスの人間はプラスになるやろし、マイナス人間どんどんマイナスになっていくやろし、どんどん開いていくっていう、うん、でどっかでやっぱりマイナスの人はどっかでやっぱ楽しいことだとかやりたいことっていうのに切り替えて、それに向かってやっていかないと、いつまでもマイナスの自分を持ってたらマイナスになっていくっていう、うん、うん、どんどん控えしていく、まあ、精神的なこともそうやね、サッカー志望の人たちでやっぱりいつまでたっても10年15年書いても全然デビューせえへんと、やっぱりあの気持ちがすさんでくるね、うん、そしたらねもう体より精神的な病気になっていくね、それはマイナスの自分を思い浮かぶ、どうせあかんねん、うん、でそうなると今度はそのあかん自分はなんでやねんって、だからそれは認めてくる、世の中が俺を認めてくれないからなんだって、そこに行くね、で世の中を憎むって、で憎んだ上に、じゃあなんで俺はこんなに憎まれてる世界にいるんだ、俺を産んだ母親が悪いと、この親に行くね、うん、そういうことになっていく、精神的に病んでるやん、
まあ、
うん、そうなっていくっていうことやね、うん、でもなんかがそう成果出してる人は今度は絶対に賞取れるなとか、絶対作家になれるんだとか、俺にはこういう人がついてるからとか、編集さんとこの前あの知り合ったから相談できるんだ、プラスに行くとどんどんどんどんあのプラスの方向に人生進んでいくと、
まあでもその負のサイクル、そのどうせダメなんだ、うん、できひんわとか、もうそれで人を憎み出す前に誰かちょっとこうふっと救い上げてくれるような人と出会えたらいいのにねとは思いますけどね、出来事とか何か人とか、
うんうん、まあそれもありました、あの私の好きな言葉でメメントモリってあるんですよ、
ああります、ね、
死を忘れるなっていうのは、うん、死を記憶せよ、
死を思え、
死を記憶せよ、
死を思えかなと
思ったけど、
メメントモリ、うん、
いつかは死ぬんだからと、うんうん、かなり好きな言葉でして、うん、どうせいつかは死ぬんだから思いっきりやっとこうかみたいな、うん、結構そう思ったら肩が抜けます、肩の力が、うん、悩んでる人たちにこの言葉を捧げます、はい、というわけでそろそろ音楽が流れてまいりました、エンディングです。作劇ネットラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトメールフォームまでお送りください。最後何かあります？
いやー、メメントモリ最後にすごくいい言葉が出たんですけど、それよりも今日はごめんなさい、インフル捻挫と教養教育は大事というあの遠野さんの遠野語録がすごい私忘れられませんでした、すいません
負けた、遠野さん負けた
大丈夫、海田さん私たち女の印象があるんじゃない、せーの、久々ですね、
久々ですねでもやっぱりあって風船爆弾を送っちゃうと言って、はい遠野さん、
風船爆弾を待っている遠野なんですけれども、はい、 ね、あの先生を、まあ、ある種見習って一人暮らしをしてから肉中心の生活にしたことがあるというか、まあ、今もしてるんですけど、そうするとやはり劇的に体調を崩す率が低くなりました。
あ、瀬戸内寂聴さんもめっちゃ肉食べてるらしい
ですね。
めっちゃバリバリ95歳かな。でももうブワー肉食べて、そうめっちゃ元気って、好きなものを食べるのが健康にいいのよみたいなことをテレビで言ってた。
肉は力です。
肉は力。
トールさん肉好きなんですか？
あ、好きです。
あ、じゃあよかったよかった、うん、はい、
それでは先生どうぞ。
今日行くとこは高松市です。高松市で階段を今から語ってる。なんでここにいるんでしょう。
それは収録だからです。
そうです。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。